皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。
はい、それでは皆さんこんにちは。 NSP のウェルネスラジオ第31回目ということで、今日は9月15日にお届けしたいと思います。まずは出演者をご紹介します。藤原理事長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
阿部理事、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、三上理事、よろしくお願いいたします。
お願いします。
山中理事、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして、事務局樋口の5名でお届けしたいと思いますけれども、今日は久しぶりに理事全員が集まれたという理事会の後にこちら収録しているんですけれども、9月にも入りまして、徴用の節句も過ぎ、皆さん秋に向けていろいろお考えもあると思いますけれども、夏を振り返りつつ、この秋どんな秋にしたいかをちょっと皆さんでお話ししてみたいと思うんですが、お久しぶりにご出演いただいている阿部理事からお願いしていいですか。
そうですか。はい、ありがとうございます。まあ、今ちょっと移動中で電波悪いかもしれないんで申し訳ございません。まあとにかくですね、皆さんどうです？月日が流れるのは早くないですか？もう9月だよという感じでありまして、ついこの間年明けたなと思ってたら、なんだかバタバタしてる間にもうこんなになっちゃってね。で、まあ、コロナだなんだって言ってるんですけど、まあ私の場合、まあ、結構リアルのね、結構ご依頼も多いし、それから今ご存知のように事業再構築、まあ、補助金もありましてですね、まあ、その絡まりのいろいろ相談とか前さばきとかですねがありまして、まあ、バタバタ、まあ、してる間にもう9月になっちゃったなっていう感じなんですね。で、まあ、コロナに関しましてはですね、最近多いのはあれなんですよ、PCR 受けてから来てくれって言ってね、まあ、ここのとこ何回か受けて、行ってます。陰性証明取ってね、まあ、そんな感じで、やっておりますけれども、であとはね、最近やっぱり、僕今一番思うキーワードはね、まあ、秋とは関係ないんですけど、この間、サントリーの社長がね言った45歳定年ですね。まあ、これはね、僕個人的には非常に興味がある話でして、やっぱり将来的にはもう人生100年なんだけど、定年は45歳っていうね、これは私はですね、一つ大きな問題提起になってんじゃないかなと思ってまして、皆さんどうです？ 45 歳定年だったら、自分の会社とか、どう思います？山中さん。45歳定年。
それ定年、そうですね、なんかもう、どうなんですかね、もともとなんか人のお世話になってないので、もうそうです定年も何もない人生って来ちゃってるので、あれですけど、まあ、周り見てると、まあやっぱ50は、僕ね、僕も50も割と近くなってきてびっくりしてるんですけど、割とその辺で、本当、人生考えるとか、結構、同級生とか、やっぱりその会社だね、まあ、割と大企業とか、あと銀行とか50ぐらいでだいぶなんかいろいろ変わるんですかね、なんか
そうだね、
なのでそれで結構やっぱりその後の人生どうしようかみたいなのを考えてる人たちってすごい多くて、で、その先特に何もないじゃないんですよね、まあ、転職するかとかどっかそういうことぐらいなもので、なんか自分で何かしようみたいな発想って全然ないんですけど、やっぱりその45歳ぐらいにそれが起きてくると、もっとなんか自分で何かしようというか、そういうふうにこうやっぱり、なんていうか、そのね、お金をただもらうために働くっていうことじゃなくて、もっと なんかその地球全体にとって自分は何ができるかというか、その社会にとって何ができるかっていうとこに立って、なんか何かをやるみたいな風な発想
面白いよ、ね、
がね、になってくると面白いかなみたいな。
そう、僕も面白い問題提起だなと思ってるね。あの、すいません、今トンネル入ったんで途中で切れたらごめんなさいね。
はい、
あれ、三上さんどうです、経営者側からすると45歳定年なっていうのはどう思います？
うん、そうですね、なんていうか会社の中見ていくと、まあ、その例えばね、その管理職っていうか、そのどうみんなステップアップするかって考えていくと、必ずしもみんな管理職になりたくない、なりたいわけではないんだなっていうのもあるし、45、50、いや、ずっとやっぱりね、組織の中で頑張るんだと、
はい、
いや、そこから独立するなんてありえないし、そんな大変なことなんか考えたこともないとか、やっぱそういう人の方が多いと思うんですよ。
おっしゃる通りだと思いますね。
普通の会社はね、
はいはい、
で僕らはやっぱりみんなね、独立的にやってる人が多いから、なんかそんな自分でやんないんでどうすんだなんてね、あの思いがちなんだけど、いや、大多数の人は、うん、依存型なんじゃないですかね。
だから会社にとってもいいですよね、うんうん、そうすると45で定年になっちゃうなら早く頑張んなきゃいけないし、あのその先も雇用延長するんだったら、もっと若いうちからぶら下がろうって思わない人が増えるんじゃないかなと思うんだよな。
うん、まあそう、まあそういうふうな捉え方もあるけど、45歳過ぎた人たち大変食っていけないんじゃないかと思います。
恐ろしくて仕方ないん
じゃないですか。まあそれ、現時点でそういう人たちね。今の新しく会社入ってくる人たちは頑張りそうですよね。僕はそう思うな。
そうね。うん、新しい人たちはやっぱりちょっと違うかな。うん、なんかね、全体に若い人って優秀だなと思いますね、今。
本当そうですよね。
とても優秀。うん、
だからもう終身雇用でぶら下がってりゃいいぞっていう、そういう、まあ、もう崩壊してるっていう、うん、その問題提起としては、さすがだなと、今回のね、45歳。はい、まあそんなことをちょっと思ったりしたいですね。うん、で、またこの間も言ったかな、あれ、僕、理事メッセージで書いたんだっけ、ガナ、あの、まさにある金融機関からね、45歳とか50歳のキャリア研修結構頼まれてて、でそれはその突き詰めると、こう人事部からすると、 あなたたちも節目ですよと、45、50で頑張るんですか、頑張らないんですか、で頑張るんだったら頑張ってください、頑張らないんだったらやめてもらって結構ですよみたいな、まあ、それを突きつけてくれっていうような、ぶっちゃけオーダーなんですよ。
うん、
あのそれを人事部はやれないので、僕らみたいな外部
それも一種のパワハラじゃないですか、ね、間接パワハラ。
いやいや、だから頑張ってほしいっていうのがあるんですよ、
うん、
根底には。だけど、うん、もうぶら下がるつもりなら、よそどうですかってやってくださいみたいな、うん、そういうオーダーなんですよ、
うん、
パワハラじゃないんだけどね、あのキャリアを棚卸しして、でもう一回輝いてくださいよみたいなね、なんかそんな風に、うん、あの気づいてもらうような研修的な話がねあるところに、もう実際にはそれはもう60まで雇わないで45歳だっていう風になってきたら、もうそういうのももっとスピードついちゃうかなと思ったりしてね、うんうん、はい、まあそんなことでございます。はい、はい、樋口さん、そんなところでございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、山中理事いかがですか？はい、
そうですね、ちょっと僕はもうなんか本当に夏一瞬で終わっちゃったんですけど、やっぱり仕事のやり方とかさっきのまあ安倍さんの話にもつながるんですけど、やっぱこうどういう仕事の内容でどうまあ稼ぐっていうか、その事業としてのこうやっていくかっていうのがちょっとやっぱ考えなきゃいけないなっていうのをすごく考えさせられる、まあ、この夏というこの1年というか、うん、まあ、健康も含めてなんですけど、なんかあまりに本当体調崩しそうなぐらい忙しいとか追い込められるって経験が僕はこれまでなかったので、割と自由に、うん、自分のそのストレスをかからないような働き方をずっと、まあ、していたんですけど、なんかそれが全然効かないような状態になってくると、あ、なんか本当死ん、なんかね、言葉で死んじゃうみたいな思ったりとかすると、なんか仕事ってやっぱなんだろうとかね。なんかそういう、うん、追い込められると結構本当に本質的なところで仕事って何のためにやってるのかなとか、うん、こう、いろいろ考える機会になっ ったんですけど、なんかそういうことも含めて一回、なんていうんですかね、こう、なんかまあ、結構大きい病気した人とかって生き方変わるみたいな、話もね、よく聞きますけど、うん、なんかそういうようなくらいちょっとしんどい体験をちょっと今してる最中で、うん、まあこれ乗けるとだいぶなんか変わるって変えなきゃいけないなっていうふうに思ってるし、なんか本当に、だいぶ自分の生き方自体が変わってくるような、なんか夏だったなっていうか、なんかちょっと大げさではあるんですけどね、割と、はい、そういうふうにちょっと考えるくらいの、はい、まあ1年というか、はい。
まあコロナ終わったら飲もうよ、山田さん。
そうですね。まあ皆さんね、いろんな経験をされてるんだとは思うんですけども、なんか、はい。ちょっと自分も割とずっと同じような、ペースというか、あれで来てたから、なんか、年相じゃないみたいなところを自分で感じてはいるんですけど、なんか、そういうタイミングが来たなみたいな、なんかそんな感じのには受け止めていま す, です、
ね。ありがとうございます。
はい、
三上理事、いかがですか？
はい、今年夏振り返って、ちょっとびっくりしたのは、セミが多かったんですね、セミ。みんな、外行ってます、
うん、
セミ。セミは多かった。でね、蝶々が少ないんですよ、今年は。
それはなんでわかるんですか？鳴き声。
あ、いやね、うちの秘密兵器と、はい、虫取りを去年からやってるんですけど、
は
い、うん、そう、去年は蝶々いっぱいいてね、蝶々いっぱい捕まえたんですけど、うん、今年は全然いないんです。
あ、
いないわけじゃないんで、本当に少ない。でもセミが多い。うん、でセミいっぱい捕まえた。夏の間に何やってたかっていうと、10月9日からですね、うん、3週間で、10月9日から10月31日まで3週間ですね、水戸の街中の南町っていうところで、社会実験をやるんですよ。この、まあ、みんながこう居心地がいいねとか、歩きたくなるような街中づくりのための思考実証実験っていうのを街中で3週間やるんですよね。でその準備をずっとやってきたんですが、まあ、前にもお話ししたように去年からね、街中再生のためのビジョン作りっていうのを若い連中とやってるんですけど、でコロナのおかげでほぼね、大体今頃でちょうど1年ぐらい経ったんですけど、全部で80回ぐらい会議やったんだけどね、ほとんどもう全部ぐらいズームでやってるんですよね。だからもう東京にいる連中とかね、どこにいても会議に参加できるんですね。もしね、これコロナでリアルにやってたら、東京の連中はとの議論できなかったと思いますね。でも水戸出身で東京で頑張ってる連中っていうのがどんどん参加してくれて、まあ、出来がいいんですね。本当に水戸ってね、出来のいいの多いなと思いましたね。でいずれ戻ってきてほしいって思うんですけど、そんな連中が特に水戸にいる若いの、あとまだ東京にいる若いのが一緒になって、その実験、実証実験の準備ですね。道路の路面をどうするとかですね、路面をどうするってもハードに動かすことできないから、なんかいろいろ模様を描いてね、どう交通を抑制するかとかですね、あと大通りから裏通りにどう引き込むかって、それをサインでなんか印でね、人を誘導できないかとか、あとそれで誘導したのはいいけど、ね、今度裏通りのところで人がたまる場所、この民間のオーナーたちがビルオーナーにね協力してもらってなんてやってるんですけど、今ねこの私たち僕たちはこれね共感のムーブメントって言ってるんですよ。共感のムーブメント、だから最初は若い連中、東京と水戸と一緒にできてよかったねぐらいだったけど、ビルのオーナーたちもたまたまそのビジョンの素案を見かけて会議に顔出したでいいなと思ってね、一瞬実験やろうなんて言ってるオーナーが3人ぐらいいたりですね。であと大体ね、そういうことやるとね、絶対反対する人っているんですよ。でその絶対反対するね、定食屋のおばあちゃんと、あとお医者さんとね、もうすぐね2人上がる2人がいたわけですよ。でそこの2人にも資料を持ってね説明に行ったらね、なんか大賛成になっちゃってですね、 で、ね、お金いらないの、協賛しようかなんて言い出したりですね、で場所貸すから使ってよなんてね、今までみんなからね、あの人はって言われてた人もすごくノリノリで、もう共感してくれてですね、であと市役所なんかもちょっと引き目だったんだけど、もうだんだんこうあの乗ってきてですね、先週その実験で使うあの結構いい空間を持った建物があるんですよね、1階のところに人が集まれる場所が、でもそこ半分外だから結構汚れてたんですよ、でそこの掃除をしますっていうワークショップをやったら、全部であの大体18歳から68歳まで集まってですね、学生高校生もいるし、うん、おじいちゃんもいるし、で市役所の人もそのうち8人ぐらい市役所で部長級が2人もいてですね、みんなこの長靴と作業着で来てですね、高圧洗浄でビャーなんて掃除するのも一緒にやったりですね、すごくこの町づくりのスタイルとして、この水戸では、まあ、全国的にもすごく珍しいというかいい線いってると思うんですよね、水戸で初めてのこの共感のムーブメントで今動かしていて、でも今回これで水戸の街なんか変わらなかったらアウトだなっていうぐらいのですね仕掛けはもうできたかなって感じで、まあ、すごくこの秋実験、またね大学も参加してるからその時のこのデータ取りもね、あの車の量がどうだとか歩行者がどうだとかっていうの、それカメラも全部もう設置も終わって、かなり面白いことになりそうかなと思っております。まあ、そんな、いよいよこれから秋本番でございますそんなとこです。
ありがとうございます。メダカの飼育を楽しんでいらっしゃる藤原理事長はいかがですか？
今皆さんのいいお話ありがとうございます。先ほどのね、その安倍理事の話もそうなんですが、はっきり言って人多くして人少なしみたいな部分があるわけですね。でこれ実にもったいない話でありましてですね、今まで教育とかですね、まあ、人の養成を、まあ、やってこなかった時代が続いたわけですよね。まあ、そういう意味で言いますと、ここでですね、なんか次が見えないまま仕事がない人と、次仕事をしたいのに仕事してくれる人がいない人と、まあ、本当にこう、まあ、大変なことになっちゃったわけですね。戦後の混乱期の始まりみたいな感じになってますんで、まあ、しかしもう今はですね、男性女性ともに、健康寿命は70歳代ですよね。すごいところ80超えてるんで、45っていうとまだ半ばなんですよね。だからやっぱり、まあ、年相応にいろんなことができるように、社会も作り直していかなきゃいけないんでね、こう、まあ、積極的に考えれば新しいその教育ですよね、仕事をしながら学ぶっていうこともできるような社会に変えていかなきゃいけないんで、学び続けることができる会社とか学び続けることができる社会ってことが昔からあるんですけども、それをやらないと、まあ、その仕事ない人だけじゃなくて、なんか仕事してもらいたいけど人がいないで仕事ができないという人も救われないと思いますね。で先ほど共感というお話がございましたけどもね、まあ、経済ってですね、今までのこの経済は大体ですね、量の拡大が中心で、量の拡大の基本は実は家と車なんです。家と車がどんどん売れるとですね、量が出ると、あらゆる産業が潤うという展開なんですね。まあ、その量っていうのは鉱物資源も、それから食料も、それからそのサービス業もですね。ところがその家とか車はこれからシェアする時代ですよね。家と車をどんどん売って量を拡大する経済成長って無理なんですね。そうすると次出てくるのはクオリティなんです。クオリティっていうのは、質というのはものすごくその多様なわけですよね。いろんな多様性があるわけ。例えばその健康にいいとかね。でもう一つが今共感という言葉が出ましたけども、その街の美しさとか、そのある種こう皆さんが共感できる何かですよね。目に見えないものに対して皆さんが投資をし、で満足を得るという、その時代に来てるわけですね。だからこう本当ですね、今製造業なんかもすごい過渡期で、量を作ることばっかりやってて、でまあ例えば車なんかもですね、例えばそのですね、その半導体がないから生産止まっちゃったなんていうとですね、あれ関連業界とか地元の経済負担ってものすごく大きいんですね。本当未だにね、車止まるとね大変ですから、製造業でも周辺産業でも、あれ全部転換してクオリティの時代っていうことだから、個性豊かにして芸術性なんかを育てなきゃいけないわけね。だからこれからの人の養成っていうのも、本当そういうところをやっぱり集中してやらないとなかなか難しいですよね。 まあそんなことも考えるといろいろやらなきゃいけないんで、引き続き IT はこう忙しいんだけども、もう本当ね、山中さんみたいにね、大変なことになっても大変だし、まあ、なんかいかに効果的効率的に新しいプログラムを作るかですよね。はい、昔それこそですね、蒸気機関車の時代は機関士と機関助士がですね、汗かきながらね、真っ黒になって機関車を運転してたわけで、ああいう世界がまだ実はあるんですよね。例えばそのアニメなんかもねやってるでしょう、ゲームなんかもそうだよね。ああいうのはやっぱりですね、やらなきゃいけないわけで、なんかやっぱこう根本的に仕事のやり方を改革するっていうことは必要なんで、まあみんな取り組んではいるんでしょうけどね、まあやっぱり早急に答え出さなきゃいけないとこだろうなと思います。私なんかもこう感じますが、仕事できる IT の人って今すごく少ないんですね。例えばブロックチェーンやりたいなんてまずいませんからね。 DX なんてだっていないんですよね。それはできる人のとこ仕事集中しちゃうわけで、まあだからこそやっぱり人材の要請なくして未来なしというところだと思います。まあアメリカなんか継続的に要請してるからね、まあとりあえずいるんで、日本なんかそういう要請がなんか平成の時代ってすごくおろそかになってたんですよね。そのギャップで今苦しんでるわけで、まあ今からとにかく壮大な教育を得なきゃいけないんで、まあそれもですね、我々も啓蒙していかなきゃいけないしね、ひな形も示していかなきゃいけないし、やること多いなと思ってますんで、まあ、皆さん頑張りましょう。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今月のウェルネスラジオをお届けしてますが、9月の今月末で第18期の活動が終了しまして、10月からは第19期を迎えるわけですけども、10月の23日に、総会のイベントをやりますので、また皆さんからもぜひオンラインではありますがご参加いただいて、9月はですね、9月の23日に安倍理事の安倍ズームバーをやりまして、23日の総会の夜にも安倍ズームバーを、していただくという2ヶ月連続秋にですね、皆さんとご一緒できる機会も設けておりますので、またぜひいろんな方と交流できればと思っております。ということで今月もありがとうございました。
ありがとうございました。